to your mind. Don't think, feel. Internet Radio, Okiraku Channel. Here we go.
はい、こんにちは。人生上昇塾、足立でございます。
同じく澤です。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、テイクオフコース、
はい、
人生上昇塾来年で、
はい、
閉塾しますって話をしましたらですね、
はい、
いろいろと反響をいただきまして、ほんまでっかと、
はい、
入ろうと思ってたのにというようなね、
うん、
金の状況も教えないんですかとかいうメールもいただいたりして、
はい、
ありがとうございます。でね、でちょっといろいろ考えたんですけど、
はい、
もちろんそのまま あの通り閉塾はするんですけど、そのもう今塾生も締め切ったんですね、
はい、
で、金の状況まだ勉強したいという方もいらっしゃるので、
うん、
あのちょっとまだ時間かかるんですけど、新しい講座の準備もあるので、
は
い、
この
テイクオフの教材をですね、
はい、
ちょっとひとまとめにしてみようかなと。
おうおう。
PDF 教材いっぱいあるじゃないですか。
ありますね。
あと旅のコラボもね、500編ぐらいあるんですよ、もう。
ああ、そんなになりましたか。
11年超えてるので、
うんうん、
でそこから500編から50編今アキさんがこう、はい、編集してくれたりしてて、
おうお
う。で教材 あのなんか単品で販売してもらえませんかっていう今までリクエストも何人かいただいてましてね、
はい、
過去にいや、うん、ちょっと今やってないんですよとお断りしたんですけど、
はい、
じゃあもうこうワンセットにして、教材だけちょっと販売させていただこうかなと。
ああ、なるほどね。
ちょっと、うん、中身を全部一回チェックしてね、
はい、
であと浄化して真っ赤の365日やってたのこととか、
はい、
これから金浄化やるっていう方もいらっしゃると思うんで、うん、あとちょっと教えたいっていう方もいらっしゃると思うんでね、
はい、
そういう人たちがそういう教材を使っていただければなと思ってますので、うん、
はい、
今それもちょっと準備始めてますので、
はい、
また、お気楽チャンネルでご案内させていただきたいと思います、うん、
はい、
はい、それと、DVD の半額セールも連日ありがとうございます。毎日毎日郵便局へ行くと、もう顔馴染みになりましてですね、北直さんと、
うん、
なんかいつも来るんですよ、2時過ぎにみたいな感じで、ありがとうございます。7月の31日まで、
はい、
やっておりますので、ぜひねこの機会に、うん、一度セミナー来ていただいた方も復習みたいな形で、
うん、
使っていただいてもいいかなと思いますし、
はい、
はい、またご利用いただければ幸いでございます。
はい、
はい、さあさあもうなんか最近朝早いこう来て公園で腹筋100回って聞きましたけども。
そうね、
えらい元気ですな。
いやいやあれですわ、あのね、僕もう今年65じゃないですか。
でしょ。
うん、だからね、
はい、
あの老後はね、もう老後、もう老後、老後だけどな、
ああ
老後だけども、
ああ、
あのやっぱね、
まだ現役でお仕事されてますもんだって。
そうそうそう、うん、まあ今年定年になるんですけど、
ああ、そうだね、うん、
やっぱね、下半身に筋肉つけないとね、
あの
足腰を弱らしたらもう早々にね、体が衰えてきて、
あ、やっぱ動物ですもんね、うん、我々も。
そうで、ゆくゆくはね、やはり、
うんうんうん、
筋肉が落ちると寝たきりになりやすいっていうね。
あ、そうですか。
そんな話もあるんで、うん、
はい、
うん、で筋肉は90歳まで鍛えれば増えると、
うん、ほんまですか。
うん、そう言われてますんでね、
初耳、うん、
うん、そしたらじゃあやってやろうとかなと思って
90まで筋肉ってつくんですか。
つくらしいです。骨はね、
うん、
ダメらしいんですけど、
はいはいはい、
あの筋肉は90までは発達するんですって。
使えばやっぱりつくわけですね、筋肉は。
そうですそうです、
うん、
だからまあ、寝たきりになってね、子供に迷惑かけたくないんで。
あ、それはもうみんな言いますね、うん、男は特に
ね、
うん、
うん、だからね、やれるうちはもう、ね、筋トレから何からやっとこうと思って。
なるほどなるほど、
うん、
そっか。頭もほら使えば使うほど認知症予防になるって言いますしね。
そうですよ ね、
やっぱり使ってなんぼですわな、人間って。
そうそう、
うん、分かりました。僕もちょっとね、もう本当に今ね一番欲しいの若さなんですよ。
ああ、そうですね。
観念じゃないんですよ。今も新しい構造作ってるんやけど、うん、
ええ、
スピード感が全くないんですよね。
ああ。
一気にこう勢いでいってたんですよ、今まで。
はいはい。
ドワーってこう、ええ、作り出したら。
うん。
うん、全くもう。だからね、本当若いっていうのは、
うん、
若さだけでも特権ですよね。
そうですね。
体はね、痛いとこないし、うん、頭はもう回転するしね。
そう。
感性豊かだし、
うん。うん。だから気力がね。
うん。
この年になってくるとね。
そうやね。
そう。
もうどこの頃老人ホームかなんかの会話です。
本当にね。
うん。
いやね、同い年ぐらいのね、やつと話するとね、
うん、
もうこんな話になってきますわ、本当に。
まあ、そしゃあないわね。
うん、
でも、我々まだ取り返しつくというか、まあ、寿命は分かりませんけども、まあ、今日のまあ90までって話聞いて、ちょっと僕もやってみようかなと思ったし、まだまだほら、今から予防できるとこ予防できるしね。
そうね。
鍛えるとこ鍛えられるしね。
うん。
うん、まだまだいけるとこいけますぜ。
そうですよね。
うん、
小食のね、
うん、
本書いた方の、まあその本をね、見るとね、
はい、
人間は本来120歳ぐらいまでは生きるって書いてありましたんでね。
あ、ほんまですか。
ええ。しっかりとね、下の食べ過ぎず。
あ、そうです。
血も綺麗であってね。
そうやな。それね、幸田先生、ね、例の幸田、
はいはい、
西式幸田療法の幸田先生も亡くなりはりましたけど、
はい、
あの方がおっしゃってたらいいなと思ったのは、
うん、
寿命と言うけども、やっぱり大事なのは、健康寿命だと、
うん
うん、だからいくら点滴につながれてね、85まで生きたところで、周りに迷惑かけてね、もう下の世話までさせてね、寝たきりで長生きしてもしゃあないやないかと。
そうそう、
うん、だから健康寿命っていうのが人間あるから、
うん、
それが大体男性で72なんですって。
ほう、
うん、だから、70健康寿命を伸ばしていこうって話です。要は
そうだね、
うん、寿命ではなくて健康寿命をこれからどう伸ばしていくかが、
うん
うん、これからの課題であってね、
はいはい、
うん、だから寿命っていうのにとらわれたらいかんよとか言ってましたけどね。
そうね、
あ、だからね、ね、もう寝たきりは死の1週間前でよろしいんちゃいますかと。
うん、
わあ、それいいなと思いましたね、聞いてて。
そうね、僕もね、仕事で病院行ってますけどね、公立のね、
うん、
総合病院担当で回ってるんですけどね、おお、まあ、いますわ、本当に大勢患者さんが。
ね
え。それで車がね、病院に入れなくてね、道路に渋滞するまで並ぶんですよ。
ああ、そうですか。
あ、まあ、たくさんいるもんだなと思いましてね。
あ、そういるでしょうね。
うん、行くたんびに思いますわ。
そうですね。だから、なるべくギリギリまで健康で普通に生活できてね。
そうそう。
で、まあ、死ぬ1週間ぐらいまで周りに迷惑をかけたところで、
うん、
まあ、1週間ぐらいいいんじゃないかと。
ね、
ああ、子供の顔、孫の顔を見させてもらってね、
うんうん、
だからまあそんな感じで僕もちょっと、アルコールも控えめにしてですね、
うん、
ね、さっきちょっとサワさんと話しとったけどノンアルでね、最近は。
そうそうそう、
美味しいノンアルコールビールでいっぱい出てて、さっきサワさんにちょっとご紹介したのがその無添加のね、
はい、
ドイツの、
うん、
バリタスブロイっていうビールがねアマゾンで売ってまして、これ箱がやってるんですけど、無添加のビールが結構今出てきて何種類があるんでね、
うん、
一回ちょっと試し飲みしていただいたらやっぱりね、こんなん言うと申し訳ないですけども、コンビニで売ってるのあるよりもやっぱり美味しい、
うんうん、
あのドイツの、あのビールって、
あ、本場ですもんね、
本当のそのビールの製造過程を経てるんですよ、
はいはい、
ただそこでアルコール分だけが抜いてるだけの話で、
うん、
ほぼビールなんです味が、
うんうん
うん、だからね、ぜひ、ビールを飲む方でちょっと減らしていこうかなっていう方はですね、
うん、
そっ さっきのちょっとまたリンク貼っときますのでクリックして、
ね、見て。いやでもノンアルですよね、
うんうん、ノンアルもうだいぶ大失ってきましたね。
そうそう、朝から飲めるしね、
うん、あそうそう朝から飲んでるのか、うん、
車運転できるし
でもあの休みの日は僕昼ぐらいくらいから飲みますね、やっぱりね、それ特権ですよね、ノンアルのね。
そうですよね、
うん、そうそう、だからね、ノンアルビール、今年夏今から始まるんでね、ビールばっかり飲んでるとやっぱりアルコールってやっぱりなんていうかな、こう喉乾くし脱水症状になるじゃないですか。
そうですよね、
うん、だから伸びすぎるのも良くないんでね、ちょっとノンアルで、一回試してみていただければなと思います。
はい、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。インターネットラジオ OK Rocko Channel。本日は金魚草さんからいただいたご質問です。それではお願いいたします。
はい。人は死んだらどうなるのでしょうか。時々少し前に亡くなった母親のことを今頃どうしてるかなと思ったりします。そんな時はどこまでも広がる宇宙の写真を思い浮かべています。魂が別の肉体に生まれ変わるような転生は消えることを恐れた人間が考えた観念でしょうか。足立さんはどのようにお考えですか。
はい、ありがとうございます、
はい
はい、あの死について考えるっていうのは、
はい、
僕はすごく大切なことやと思うんですやっぱり。
そうです ね、
ね、
だ
ってこの生まれた瞬間からですね、
うん、
我々死へ向かっていくわけですから、
はい、
ある意味死ぬために生まれてきたようなもんですよね。
うん、
まあ目的じゃないんですけどもちろん、
はい、
死はもう生まれた瞬間に始まるよと、そっちへカウントダウンしてるんだと、
うん、はい、
いうこと
は
やっぱ忘れちゃいかんなと。
そうですよ ね、
ね、ですから、うん、生死っていうのはもうワンセットだと、
はい、
はい、ですから何のために生まれてきたのかという疑問と、
うん、
死んだらどうなるのかという今日いただいた疑問と、
はい、
これは同時に要解するんですよ。
うん、
片側だけっていうのはないんですね、
はい、
ワンセットなんで、
うん、
で一貫してお話していることですけども、
はい、
宇宙に自由意志を持つ個人というのは存在していない、
はい、
はい、ここがですねはっきりすれば、
うん、
この生と死のですね、
はい、
謎も解けてくると、
うんうん、
でもねやっぱり個人が存在してないってことは、
はい、
まあ、いわゆる実相の世界、
うん
うん、を実際にまあ見てみるしかないんですけども、
はい、
ちょっと今日はちょっとそんな話もしてみたいなと。
はいはい、
はい、あの地球にはですね、
うん、
僕もさっき調べたところなんで、
はい、
受け売りなんですけど、
うん、
だいたい生物の種類ってどれぐらいやと思います。植物、
生物、
動物、魚類、微生物全部入れて人間も、
こりゃべらぼうな数になる
でしょうね。べらぼうで、べらぼうなんですよ。
うん、
全く分からないですよね。
わっか見当つかないですね。
大体じゃ あの当てずっぽで、
当てずっぽで、
うん、
どうだろう、ざっと言って1億。
わあ、ちょっと行き過ぎた。
行き過ぎか、
うん、870万。
870万、
うん、それでもちょっとわけ分からないですけどね、
うん、
どう870万種類なのかっていう、っていう生物が生息しているらしいんですけども、
はい、
でもですね人間のような自我を持つ生物っていないんですよ、
うん、ああ人間だけですわね。
そう、この体は私のものである、
うん
ね、死んだら、人間はどうなるのかと、
はい、
こんなこと考えている生物って、
うん、
人間だけなんですよ。
本当そうですね。
ね、でもねこれ、子供ぽい話かもしれへんけど、
はい、
これっておかしな話だと思いません？870万分の1なんですよ、
うん、
私が、私という自我って、
はいはい、自我ね、
私っていう、これが私であるっていうのは、そんなこと言ってるのは我々人間だけなんです、
うん、
これってね普通に考えておかしい話なんですよ。
はあ、
うん、なんでですか先生教えてくださいって僕手挙げそうですわ、うん、だからそれぐらいね普通はハテナなんですよね、
うん、
なぜ私だけ人間だけに私があるのか、
うん、
でね、そこをちょっと考えてみたら面白いと思うんですけども、
はい、
実はですね、
うん、
私って存在ではないんですよ、
うんうんうん、
概念なんですよ。
あ、概念ね。
私って人間だってみんな普通じゃない、うん、私のものどこ、私の携帯どことか、
はい、
私の子供ですとか、私私私で死ぬまで私でしょ、
はい、
でもこんな人間だけなんですよ、
うん、
だからそこをねめっちゃ不思議に思っていただきたい、
うん、
でねこれは結局何かというと、
はい、
人間の脳が発達することで、人間が独自に作り出したメカニズムなんですよ。
はあはあ、
この体自体がこの体が私であるという、
うん、
思い込むことによって自己防衛が始まってるんですね。
あ、
それでこの脆弱な我々の肉体、全くこの間、アンジュさんとも言ったけど空も飛べない、海も潜れない、象みたいに大きくもない、
うん、
亀みたいに硬くもない、
はい、
なんでこんな食物連鎖の頂点なんだと、
うん、
自我のおかげなんですよ。
あ、
私というメカニズムを作ったがために、
うん、
私同士のコミュニケーションが進み、
はい、
科学医学武器、
うん
うん、などコミュニティなど、を作りながらどんどんどんどん拡大していって頂点に立ったわけですよね、
うん
うん、だから、ね、私とか自分とかいうのは、
うん、
これ瞬間瞬間に脳が作り出している感覚であり思考感情なんです、
うん、
存在じゃない、ないんですよ。
はあ、
うん、だからねここが一番大事なところであって、
うん
うん、もちろんこれはもう空想じゃなくて自分でも確かめられるんで、今日はこのことを、まあ、真ん中に置いてね、
うん、
ちょっと話を進めていきたいなと思うんですけども、
はい、
はい、なんでじゃあ、こう誰も存在していないなんて、
うん、
頭おかしいんじゃないのと、
う
ん、なんて思われるかもしれませんけども、
はい、
これ実際僕ちょっと実際にこれ感じている世界で見ているので、
はい、
僕にとってもこれどうしようもない、もう変えれないところがありましてね、
うん
うん、でもね人間って2つの答えってやっぱり同時に受け入れられないというか、
はい、
で黒であり白であるって言われると、
うん、
やっぱちょっとわからないんですよ、
うん、そうですね、
どっちかしてくれと、うん、どっちなんですかっていうのあるわけですよね、うん
はいはい、
僕もずっとそれやってきたんですよ、
うん、
どっちなんやろうと、うん、存在してない、いやそんなことない、こう存在してるここにいるじゃないって、で、受け入れないよってやってたんですけど、
はい、
例えばですね、
うん、
テレビの中に誰も入ってないじゃないですか、
うん、そうですね、
ね、テレビの中に誰もいませんよね、
うん、
でも、電源入れて番組が始まったら、
はい、
登場人物たちが出てくるテレビドラマ、
はい、
我々見てる引き込まれちゃうじゃないですか、大河とか、
うん、
グッと入っちゃうよね、
はい、
で泣いたり笑ったりは、ね、怒ったり、感動したりするわけなんですけども、
はい、
これってテレビの中に誰もいないから、
うん、
感情移入できないんだってことを我々しないじゃないですか、
はい、
分かってて感情移入してドラマを楽しんでるじゃないですか、
う
ん、
はい、
人間業界もこれも全くテレビと一緒なんですよ、
うん、
存在はしてないんだけども、
はい、
ドラマは展開していくんですよ、
はいはいはい、
うん、
うん、
だから全然矛盾してないんですね、さっきのテレビと一緒で、
うん
うんうん、誰も存在自体はしていないんだけども人生というドラマは展開していくと、
はい、
これは間違いがないですね、
うん、
で人間はどうしてもどっちかというとこのドラマの方に引っ張られるんですよ。
はあ。
うん。もう常にドラマに引っ張られてる。
うん。
だから分からないんですよ。
そう。
ずっと思考と。
そうだからあれですもんね。
うん。
そのドラマの世界に入ってしまうと、
うん、
要は感情、喜怒哀楽、
そう、
それが 100% 体験できるっていうか楽しめるっていうか、
そうそうそう、 そうなんです。
まあそういう世界ですもんね。
そうなんです。だからずっとテレビ見てると思ってください、うん、起きてからずっと寝るまで、
あ、
うん、テレビ番組を、これが人間なんですよ。で、自己探求とかしてる人たちっていうのはちょっとおかしいと分かってるわけですよ、
はい、
しんどいし、うん、苦しいし、ずっとテレビドラマ見てるわけですから、
うんうん、
だから瞑想に入ったり修行したりいろいろするわけなんですよね、
はい、
それで、中には気づく人がいるわけですよ、
うん、
これもしかしてって言って、
はい、
うん、って実際に分かっちゃう、うんうん、そういう人たちが今どんどん増えてきてると、
はい、
はい、いうことなんですけども、うん、じゃあさて、あの金魚草さんのですね、本日の人は死んだらどうなるでしょうかというご質問なんですけども、
はい、
まあ、今まで説明してきましたように、
うん、
そもそも死んでいくような個人は存在していないと、
はい、はい、
ね、死んだらどうなるのかということなんですけど、
うん、
死んでいくような個人は存在していないと、
はい、はい、
この宇宙はもう何度も申し上げてますように一つの現象ですよね、うん、
はい、
でね、よくあのみんなはつながっているなんて話を聞くんですけども、
はい、
それは間違いです。つながっているという考え方は、
はい、
個別の自己が存在しているというこれ大前提で話が進んでいくってわけですよね。
はいはいはい、
つながってるんで我々はって、
うんうん、
じゃ違うんです、我々はいないわけですよね、
うん
うん、ですから個別の自己は存在していないという前提でお話しているので、
はい、
同一なんですね。
うん、
僕が話しているこの話って、だから海と波の話よくさせてもらうじゃないですか、うん、波は起こるけども、
うん、
波が存在しているわけではない、
はい、
この話はみんなで多分出ようだよねみたいな、
うんうん、
存在はしてないよね、現象だよねって、
はい、
ここはねみんな納得するんですよ。
うん、
うん、だってじゃあいいですよ、じゃあそこ納得していただいて、じゃあその現象として起こっている波に、
うん、
自我があったとしたらどうなるのか、
はい、
ね、波自体がこの波は自分だと思い込むわけですよね、
うん、
どうなるんですかこれ。
そうね、それを思い込んでも海ですわね。
でも思い込んじゃってるんですよ、
うん、
その波が起こっている、どれいくばくかの1秒とか2秒の間かもしれません、うん、でも我々地球上の、歴史から考えてると、うん、我々の生きてるなんて1秒とか、
うん、
そんなん違います多分。
あ、そうですね、
ね、あの我々個人の寿命なんて、
うん、チャポーンで終わりですね。
1秒あるかなって感じなんですか、
うん、
だから波と一緒なんですよね、
で
その波が、私は、この波は私だってやってるわけですよ、
うん、
でそれが人間なんですよ、
はい、
全くその通りなんですよ、うん、一緒なんですね、
うん
うん、だから、波は現象として起こってるわけですから、
うん、
当たり前ですけど 1,2 秒で消えていくと、
うん、
一つの波はね、それは長い波もあるかもしれませんけども、はい、普通のちょっとした波なんですけども、
うん、
それを人間は死と呼んでるんですね、
うん、
その現象として起こった波が消えていくことを人間は死と呼んでるわけです。
はいはい、
うん、そう考えてもらえれば、
うんうん、
何がどうなってるのかって分かると思うんですよ。
はい、
人間だけは違うっていうのはちょっともうそろそろやめなきゃ、地球上で人間だけが現象外だと、うんうんうん、いうのはもうそろそろやめんと話が進まないというか、
あ、そうね、
人間業界もここで進歩終わってしまうというか、
うん、
うん、だから一つの、まあなんだろうな、以前ガイアっていう言葉はよく聞きましたよね。
ああ、ありましたね。
ね、一つの地球は生命体であると、
はい、
これ全くその通りで、
うんうん、
だからそうやって考えていかんと、
うん、
どうも理解が進まないんですよ、
うん
うん、だから死んだらどうなるのみたいな話になってしまうわけです、
はいはい、
うん、だから、それはこれは空想でもないし足立個人の思想でもなくて、
はい、
誰もが確かめられる事実なので、
うん、
もし興味ある方はぜひね、
うん、
もう死ぬまでにですね、このうちはどうなってるのかっていう、もう裏っていうか舞台裏っていうんですか、うん、僕舞台裏大好きな人間で舞台芸術勉強したので、
はい、
うん、だから裏の方行くんです、
うん、
昔から、
はい、
だからこのことやってるんですけども、
うん、
でも中にはそういう人いると思うんですよ。 はい、皆さん表舞台大好きで、ネオン街が大好きやけども、中にはそろそろネオン街も飽きたぞと、
はい、
どうだってんねこの裏はと、
うん、
裏のなんか、この路地裏も面白そうやないかと、
うん、
いう方がいらっしゃればですねぜひご一緒したいと思うんですけども、
はい、
何の話でした。そうですね、ですから金魚草さん、今日のどこに書いてあったかな、そうですね、お母さんがねお亡くなりに少し前になられたということで、
うん、
そういうことで宇宙の写真をね、どうしてるのかなと思ったら宇宙の写真を思い浮かべたりしてますよということで、
はい、
はい、ね、あの澤さんのご両親もお亡くなりになられて、僕も、3年前に父親を亡くしましたけども、
はい、
やっぱりね宇宙をイメージする方もいらっしゃる、空をイメージされる方もいらっしゃるし、
うん、
これどこにねそのイメージを持っていったってしてもいいわけですよ、
はい、
うん、一つの現象なんで、
うんうん、
それは全く金魚草さんが宇宙がイメージがいいんであればお母さん宇宙に帰ったんだなでもいいですし、
うん
うん、ですから実際はですね、あの先ほどの海の話のように、
はい、
金魚草さんが見るもの感じるもの気づいているものすべてお母さんだった意識、ですから金魚草さんが今、体験している意識ですね、自分を、
はい、
それとお母さんがお母さんを体験していた意識というのは、
うん、
完全に同一なんですよ、
はあ、
別のものではないんですよね、
うん
うん、同一の意識が別々の体を通してそれぞれの体験をしているわけですから、
うん
うん、どこへ行くも何もないわけですよ、
うん
うん、だから、もう金魚沢さんとお母さんっていうのは離れたことも一回もないし、
うん、
ただ離れたような錯覚の中でドラマを繰り広げてたということですよね、
うん、なるほどね、
うん、そういうことが全部分かってしまうので、
うん、
面白い旅なんですよね、
はいはいはい、
ですからもう何度も言いますけど言葉は全て観念である、
はい、うん、
これもう原則大原則ですから、
はい、
もう例外がない、
うんうん、
ともう何回も言いますけど、でもあんまりやっぱりピンとこないと、
うん、
やっぱり疑問になりますよね、
うん、
ね、生も死もないし、
はい、
言葉ですから、
うん、
離れるもないしつながるもないし、
うん、
全体も個人も観念でございますと、
はい、
うん、ただし人間業界イコール、
うん、
観念世界ですから、
はい、
でも観念の塊なので、
うん、
常に本質、先ほど申し上げたこの現象という本質と、
うん、
観念の2つの視点を持つ必要があるわけですよね、
うん、
常に2つ、
はい、
同時に2つと、
うん
うん、ですから、誰も存在しない、誰も死なないんだと、
はい、
こんなこと真顔で言ってたら、
うん、
人間業界ではやっ
と、うん、
やっていけませんので、
はい、
うん、これは黙ってた方がいいですね、
うん
うん、まあ、相手を怒らせるか、
うん、
完全に無視されるか、
うん、
ね、いずれにせよろくなことにならないですね。
本当そうですね、
うん、と言いながら私新しい講座をこれ物出しでいきますので、
はい、
私はもう余生はですね、
うん、
もう言いたい放題言って、もう炎上だろうが非難だろうが、
うん、
もう大したことないんで、
うん、
言いたいこと言ってからもう海へ帰ろう、
はい、
残りの時間はですね、
うん、
ですのでこんなか、ね、話が好きな方はぜひお付き合いをいただければと思うんですけども、
はい、
さて続きましてのご質問、
うん、
魂が別の肉体に生まれ変わるような、これ天性って読むんですか、天性でもいい、うん、どちらでもいいんでしょうか、
天性とか、うん、天性とも言いますよね、
どちらでもいいんですね、じゃあ僕ちょっと天性と呼ばせてもらいますけども、
はい、
天性でもいいか、天性は、消えることを恐れた人間が考えた観念でしょうか、でも先ほど答え言いましたけども、
はい、
言葉ですので、
うん、
当然観念でございますと、
はい、うん、
だから迷った時はぜひこの原則を思い出してください、
うん、はい
はい、疑問に思ったらそれが言葉かどうか、
はい、
生まれ変わり天性、うん、ね、あ、うん、言葉だなと、
はい、
あ、観念だなと、
うん、
そんな感じで、見ていただければいいんじゃないかなと、
はい、
うん、ただし先ほどお話ししましたように必ず2つの視点を持つ、
うん
うん、ですから、 人間業界は関連世界ですが、うん、体験そのものはリアルなんですよ。
はい、
痛いとかうまいとか暑いとか寒いとか、うん、全部リアルじゃないですか。
そうですね。
ね、ですから、うん、誰でも苦しむよりは楽に生きたいんですよ。
はい、
これも多分全員が、
うん
うん、楽な方がいい、食うより楽がいいなと。で、うん、別に SM の M の人は、その痛みが楽なわけでございまして、
はい、
だからみんな楽がいいわけですよね結局。
うん、本当、うん、そうですもんね。
そうですよね。
うん、
うん、何が、それがいいのかっていうのはそれぞれの皆さんプログラムが違うだけの話であって、
はい、
楽がいいと、
うん、
僕自身も自己探求は自分が苦しいからやってきたわけで、
はい、
うん、やっぱり、そういうものがきっかけなんですよね。
うん、そうですね。楽になりたいことやりますよね。
そうですよね、
うん、
ですから生まれ変わりを信じること、天性を信じることで、
うん、
気持ちが楽になるのであれば、
はい、
それはそれで全くいいわけでございまして、
はい、
ね、本人良ければ全てよし、
うん、
ですから、生まれ変わりあるんだって言うのとあるでいいんですよね、
うん
うん、だから関連世界ですから、
はい、
だから僕が本当に楽になった、
うん、
あ、本当に解放されたなっていうのは正しさからなんですよ。
はい、
で何が正しいんだってずっとやってたんですね。
うん、
うん、で、もうあちこちで頭打ってきたんですけども、
うん、
関連世界って、
はい、
オール正解なんですよ。
うん、
うん、ですから僕と全く真逆のことを主張している人がいても、
うん、
それ正解なんですね。
うん、
それ完璧に正解なんです。
はい、
ですからみんなでとぼけて、
うん、
遊んでるだけなんですよ。
うん、本当そうですね。それぞれがそれぞれの、
そう、
あの、まあ、人生というか、
そうなんです
、世界の中でね、
そう、
そこで本当遊んでるわな。
だからね、非難とか否定とかしても全く意味ないんですよね。
うん、
うん、オール正解の中で、
うん、
だからそれで、あ、世界、世界、あ、世界でいいんじゃないですか。うん、だから乗り物が違うっていう考え方しといたら、
うん、
ああその乗り物が好きなのでで済む話であって、
うん
うん、だからそこに、正しいんだと、最近の僕人間業界あんまり好きじゃないんですよ、なんか自分の正しさをこう正義感っていうかな、
うん、
で人をこう殴っていくパターン、
うん
うん、あれがね僕はちょっと見ててもね、
うん、
あ、こんな国だったっけというか、
うん、
なんかユーモアみたいな、こうなんかこうハンドルで言うと遊びみたいなのがちょっと今なくないですか。
ああ、遊びないですね。
ね、ちょっと遊びないと、例えばギターの弦でも、
うん、
ギッチギチに実こうか、
あ、本当だ、
やったら
一発で切れますわ ね、
ね、音もええ音でええしすぐ切れてまうし、
うん、
だからなんか危うい世界になってきたなと、
うん
うん、だからそれぞれがそれぞれもう完璧なんだというところを、
うん
うん、この悪はあるけど悪人はないんだということを、
ね、
なんとかね、うん、そういう世界になっていきゃいいかなと思うんですけどね。
うん、そうですね、本当、
はい、はい、それでね、実はね、この金魚草さんのメニューちょっといろいろと長文でして、
はい、
後半があるんですけども、
うん、
これはね、悟ったら死ぬことが怖くなくなりますか、有名なお坊さんは死にとうないと言ったそうですよね、
うん、
この言葉は死ぬのが怖いという意味ではなく、この世の親しい人々と別れたくないような気持ちからなのでしょうかと、
うんうんうんうん、
いうメール、これ有名なね、
うん、
一休さん
だ、ですね、一休さんですね、
そうですね、
うん、
まあまあ伝説なんで本当かどうか分かんないですけど、
はい、
僕にはこの一休さんの気持ちは計り知れないと、
うん、
なのでなぜかっていうのは分からないけど、確実に言えるのは、
はい、
まあ死にたくなかったんでしょうね。
うん、そうですよね、
うん、
うん、もうそのままで、言葉通り死にとうないですもんね。
そうなんですね、
うん、
だからなぜかというのは分かんないけど、まあ死にたくなかったんだろうなと。
はい、
で晩年はね、なんか若い女性と、
うんうん、
いい仲になったという話もありますし、
はい、
晩年にいい思いをされてた方だと思うんで、まあ死んとなかったかと、
うん
うん、でね、このね、一休さんの逸話って、
はい、
ほんとあちこちでよく聞かれるんですよ。
うん、
なぜ悟った人が、
はい、
そんなこと言うんですかって、
うん、
そんな疑問を持つ方が結構多いようでして、
はい、
これね、悟りちょっとあの誤解されてるところあるんですけど、
はい、
悟りって、うん、この世界この宇宙と実相を知ることですよ、先ほど言いましたけども、実相というのは真実の姿なんですね、
はい、うん、
これをもう体験を通して完全にもう理解した方、
はい、
だと思うんですけども、
はい、
で人間って、うん、あるとかないとか言うじゃないですか、
はい、
存在するとかしないとか、
うん
うん、でもそれってもう 100% 後付けの思考なんですよ、
はい、
あそこに誰かいるとか、
うんうん
うん、指さして何か事故が起こったよとか、
はい、
もうね、もう全部 100% ですよ、
うん、
後付け思考なんですね、
はい、
ですから思考とか認識というのは必ず一瞬遅れてやってくるんですよ、
はい、
もう早かったら 0.1 秒とか、
うん、
でも一瞬遅れてるんですね、
はい、
ですから実相というのは、うん、その認識する前の姿、
うんうん、
我々人間が何とかだよねっていう前の世界、
はい、
でそこには一切何もないんですよ、
うん、
だってあるっていう前の世界ですから。
そうですね、だからもう言葉も全くない世界ですもんね。
そう、あるっていうものがない世界なの、うん、
はい、
うん、ですから認識する自分もいなければ、
うん、
認識される対象すらない、
はい、
ですからね、自我的には、
うん、
魚影なんですよ、
うん、
もう理解できないんですよ。だから体は恐怖というもので対抗するわけですよ、う
んはい、
だから、私服体験とかいうのはまあほんまになんていうかな、このちょっと垣間見るっていう雰囲気ですけども、
うん、
本当にそこにずーっと入っていくと、
はい、
魚影なんですね、
うん、
でもね、少しずつ少しずつその何もなさに慣れてくる、
はい、
うん、必ず慣れてきます、
うんうん、
でこの何もなさに慣れてくると、
うん、
もうこだわりが消えていくんですね、
はい、
だって、死にとうないっていう思いが出てきたら、僕も死にとうないって必ず言うはずなんですよ、
はい、
だってもう空っぽですもん、
うん
うん、別にああ浸透ないなで終わりですよ、
うん、それしかないですもんね。
その瞬間でそれはもう完全に終わるんですよ、
うん、
次の瞬間もないんですよ、
うん、
でそれがなんていうかな、その実相っていうものを、垣間見た人間、理解した人間の特徴というのはそれで、
はい、
みんな勘違いしてるのは、
うん、
何がやってくるのか決まってるよねってなってるんですよ。
うん、
うん、あの悟った人間はこんな人物像ですよねみたいな、
はいはい、
それを全く勘違いない、
うん、
どんなものがやってくるのか、なんか全く分かんないんですよ、
うん、
どうなるか、
はい、
うん、ですからそんな反骨ついたように同じような人物が生まれていくわけじゃない、
うん、
逆、うん、もっともっと個性が、うん、観念から解き放たれて、自分でも全く分かんないような、
うん、
どんな反応するのかその時になんだっけ分かんないみたいな、
あ、
うん、そんな人間も子供ってそうじゃなかったですか。
そうですね、
うん、ちっちゃい頃、
うん
うん、そんなん、まあ、僕は多分ああするよなんて多分考えてないと思いますよ、
うん、
反応反応でその時のおで生きてたんじゃないですか。
そうだね、
うん、
もう その時しかなかったですもんね。
そうで、その瞬間に消えていくということですよ、うん、
ええー、
うん、だから瞬間瞬間で終わっていくんですね、
はい、
うん、だからそういうこだわりというのはなくなってくる、
うんうんうん、
だってね、何か楽しいことに晩年出会ってですよ、
はい、
一休さんみたいに、うん、よしこれからだという時にはい人生おしまいなんて言われたら、
うん、
やっぱり嫌じゃないですか。
そうですね、
うん、死にとうないと僕も言うと思います、
うん
うん、だからね、思考とか感情もね、もう現象だと思ったらいいんですね、
うん、
実際現象ですから、
はい、
うん、勝手にやってきてしまいますと、
うん、
これ自分とは全く関係がない、自分に怒ってんじゃないんですよ、
うん、
自分っていませんから、
はい、
うん、ただただただ現れるわけ、
う
んうん、だからなぜ現れるんですかなんて考えても全く意味がない、
うん、
分かんないから。
そうね、
うん、
だからまああれですもんね、あの自分も現象だとはね、
そう、
自我はとても思えないですよね。
そうですね、
自分と自分以外の現象というようにね、
そうです
そうです、そういう見方しちゃうですよね。
そうなんですよ、
うん、
うん、だから、ね、まあジガちゃんはジガちゃんの役割はあるんで、それはそれでいいんですけども、
うん
うん、あのジガのまま人生終わっていくっていうのもまあ一つありやけども、
うん、
やっぱり一回 生きながら生まれ変わるっていうのもまた二度おいしいというか、
うん、あのそうね、
うん、自我とずっとやってきて自我ではないという人生もやると、
うん
うん、っていうのも僕は楽しかったですけどね、
うん
うん、
そうだから本当のところをね、
うん、
あの迷うというか僕も今ずっとそうですもんね。本当のところはどうなんだよというね、
うん、
もうその思いにずっと駆られてますもんね。
もうそこだけでしょ。
もうそこだしかないですもんね。
その一点ですよね、沢さんって、
うん
うん、だからね、一ついいとこっていうのはもう今僕が言ったように楽になるということ、
はい、
あと疑念疑問というものが消えてしまうこと、
うん
あと誰が何を言おうが全くどうでもよくなること、
はい、
とかね、本当に楽になる、気楽になる、軽くなるって感じかな、
うんうん、
でもそういうのが皆さん多分求めてる幸せやと思うんですよ。何か一時的にね、うん、何か人に、認められるとか、
うん
美人なパートナーもらう、それはいいわと思うけども、
うん、
そういうものよりも、
うん
何か手に入れるという幸せよりも、
うん、
何かどうだろうな、こう軽く迷いがない、その瞬間瞬間で終わっていくような人生、
うんうん、
というのも僕は好きですけどね。
そうね、うん、僕はあれなんですよ、あの無条件の安心感というかね。
あ、それそれそれ、
うん、もう手放しの安心感というか、
はいはい、
うん、もうそれなんですよね。
そうやね、
うん
うん、そうだからね、前半後半っていうわけじゃないけども、自我満足ゲーム、うん、私さえ良ければというゲームをもう飽きたらですね、次のゲームありますから、そっちもぜひやってみていただければなと思います、
はい、
それとちょっと残りがありましてですね、これそうそう、うん個人が存在していないということがはっきりとしたら、
はい、
死んだらどうなるのかということは、
うん、
もうね考えなくなります。
はい、
だっていくら考えたところで、
うん、
これ分からないんですやっぱり、
うん、
だから死後の話は死者に聞けっていう言葉があるんですけども、生きてる人間に死後の話聞いたところで、
うん
分かりません。
そうですね、うん、死んだことないんだもんね。
そうなんです。だから、臨死体験と死後は違いますよ、
うん、
あくまで臨死体験は臨死体験という、まあ、もう脳科学的にも実証されてますけども、
はい、
臨死体験ができる機能が人間にはあります、うん、ちゃんとそういう、もうそれ発見されて解明もされてるみたいけども、それとこの肉体を離れるというものは違うはずなので、
うん
うん、そんなことはね、分からないと、
はい、
うん僕はいくら実装の世界を体験したところで、
うん、
所詮ですね、
はい、
この体を通して見ている世界ですから、
うん
うん分かんないですねやっぱり。
そうですよね、
うん、そんなもう分かるなんてとても言えないと、
うん、
ただもう死んだらどうなるということは考えなくなるということですよね。
はい、
はいもうねただ生きるこの僕にとって死というものは安楽の訪問というか、
うん
仏教でもよく言いますけども、
はい、
生きる苦から解放されるというのは、
うん、
僕は何よりだなと、
うん
うん、で親父は亡くなったけど、
ね、
安楽の訪問をくぐっていったんでね、
うん、
今苦しんでることないっていうの分かってるから、そういう意味では良かったじゃないですか。
そうですね、僕もあれですわ、うん、おふくろになった時にね、
うん、
おふくろも体が弱って、
はい、
ね、だんだん歩けなくなってきて、
うん、
それでまあね体がもう苦しいところがあってっていう、その、ね、そっからもう 100% 解放されたんですからね。
そうですよね、
死ぬことによってね。
そう、
うんうん、そうだから、あ、お疲れさん、
う
ん、
そうそう、
よかったねっていうね、本当その思いだけでしたもんね。
お疲れさん、お疲れさんですね、
うん、
お世話になりましたですよね、
うん、そうそうそう、
本心的にはこの2つ、
うん、
だから寂しいっていうのももちろんあるけど、
うん
うん、本当によかったなっていう思いっていうのは、
うん、
本当正直ある、
うん
うん、苦しんで不安で救急車に乗ったり、
うん
本当認知症でわけわからなくなっていろんなことになったんでね、そこから解放されたということは良かった、だからね、意味嫌う時代じゃないですよ、もう死は。でね、
そうですね、
うんうん、先日NHK 見ました、安楽死のすごい番組やってて、日本の女性で、ちょっと難病にかかりましてね、どんどんどんどん体が動かなくなっていくという病気なんですけど、
はいはい、
それで四つん這いにもなって、でもうスイスで安楽死するっていうふうに決めたんですよ。世界で、はいはい、世界でスイスだけがあの外人の安楽死を受け入れる国で。
ああはいはいはい、うん、そうそう、僕本で読みました。
ああそうですか、
うん、
でこの方のドキュメンタリー番組1時間かなんかやってて、僕たまたまそれちょっと見たんですけど、すごい番組で、はい、
うん、
っていうのは薬物ってなくなるずっと様を映してるんですよ。
お、
うん、ありがとうっていう話、兄弟と別れる、姉妹、はいはい、姉妹と別れて幸せだった、ありがとうっていう、でね、もう 手が自然に、僕気付かなかったけど手が合ってるんですね。
うん、
手を合わすと拝んでるんですよ、その番組見ながら。
はい、
びっくりしました、こんな番組今まであったかなっていうね、
うんうん、
それぐらい衝撃的な。今ネットで調べてもやっぱりすごい反響で、
うん、ね、
YouTube でも多分まだどっかで上がってたような気もしますけども、この女性が死の前日にある言葉を話されて、
うん、はい、
僕ね感銘してすぐにメモしたんですけど、ね、今日は番組の最後にちょっとご紹介させていただきます。
はい、
人間なんていつ死んでも、
うん、
今じゃないような気がするの、
うんうん、
私だってひょっとして今じゃないかもしれないっていう気持ちはなきにしもあらずよっていう前日にね、
あ、
うん、あのお姉さんにこの言葉を残すんですけど、
はい、
うん、ああほんまや思って、さっきの一休さん違うけども、うん、今やと思って死ぬ人ってまあおらへんなと思うんですよ。
うん、
うん、ああ今じゃないっていうことを思いながら亡くなることの方が多いやろな、
うん、
うんうん、だからね、なんだろうな、死というものはいつやってくるか分かれへんし、うん、
はい、
もうね、この方がおっしゃるようによし今だみたいな死っていうのはないと思うんです、なかなかね、
うん、ああそうでしょうね、
うん、よし来た今だっていうね、
うん
うん、だからねもう来るとき来るので、
はい、
で来た後は安楽の訪問っていう、安らかな門をくぐっていくので、
うん、
この我々の本当の自分の海に帰っていくわけですから、
はい、
まあ、自我は怖がりますけども、
うん、
実際は怖がる必要がないので、
はい、
安心したいっていう方はですね、
うん、
ぜひね、瞑想とか座禅とか観念所からいただいて、はい、実相の世界を垣間見ていただければなと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。 Thank you.